今日はマルコの福音書の14章3節から11節の箇所であります。このところには愛の実践が出てきます。3節を見ますと、このベタニア、小さな村であったわけですけれども、イエス様はたびたびそこを訪問されました。3人の兄弟姉妹たちがいた。マルタ、マリア、ラザロ、その3兄弟がイエス様一行をもてなすということは他の聖書の箇所に出てくるわけですけれども、イエス様はなんとサラートに侵された人シモンの家におられたとあるわけですけれども、このサラートっていうのは特殊な病気であるわけです。そしてその病気に取りつかれたらもう汚れているとされて近寄ることもできなかった。ところがイエス様はこのサラートに侵されたシモンを癒され、そして彼はもう非常に喜んでイエス様たちを迎え入れたと思うわけです。そしてそのところにこのある女の人が入ってきたということなんですけれども、おそらくこれはマリアではないだろうかと思われるわけです。彼女はナルドのその香油の壺を持ってきてその壺を割ったとあるわけです。このナルドの香油っていうのは、インドの北部で取れる非常に希少なこの香水であった。300デナリ以上に売れる、もう300万円以上もするというような非常に高価なものであったわけです。なんと彼女はその壺を割って、そしてイエス様の頭に注いだ。もう元には戻らないということであるわけです。ですから彼女は最も大切なものをこのイエス様にもう注いで与えるということをした。イエス様は6節のところを見ると、私のために良いことをしてくれた、そう言われたわけです。他の人たちはそれを売って貧しい人たちに施しをした方がいい、それはもうこの世的な人間の経済観念であると思います。もうたくさんの人たちに施しをしたらいい、言うなればもう慈善事業を行う。信仰はまたそういう慈善事業とは異なる部分があるわけです。それは神様に最善を尽くすということであるわけです。信仰において何が第一なのか、それは神様ご自身であるということです。それは私たち自身がこの全能の神創造主によって作られたものである。ですから神が第一であり、そしてまたお互い人間同士が愛し合うということが続くということになるわけです。実会においても神を愛することが第一であり、そしてまた互いに愛するということが語られているわけですけれども、私たちはどのような時にあってもまず神を第一にしていく。そしてこのマリアは自分の持っていた最も大切なものナルドの香油を注いだということであるわけですけれども、それは8節のところに彼女は自分にできることをしたのです。ですから神様はできないことを喜ばれる、求められるってことはありません。自分にできることを、最善のものをするということであるわけです。創世記にカインとアベルの兄弟が捧げ物をした。しかし神様はアベルを喜ばれた。なぜならば彼は自分の持っているもう最上のものを神に捧げる、それを喜ばれたということであるわけです。私は神学校でベターはベストの敵であるというメッセージを聞いたことがあります。最善のものを捧げる、これぐらいのものを捧げたらいいんじゃないか、私たちはそのように思うところがありますけれども、神様は私たちの心の内を見ておられる。最上のもの、最善のものを捧げることを神様は喜ばれるということであるわけです。 それは金額のことではありません。神殿で人々がこの捧げ物献金をしているときに、イエス様は一人のヤマメの女がレプタ2枚を捧げた。今で言うならば100円か200円ぐらいの小さなお金ですけれども、なぜイエス様はそれに目を留めたのか。人々は有り余っている中から捧げたけれども、彼女は持っているものすべてを捧げた。それをイエス様は喜ばれたということであるわけです。ですから私たちは自分の持っているもの、その最善のものを捧げる。それをイエス様は喜んでくださるということです。私のために良いことをしてくれた。イエス様は喜ばれた。姉のマルタが自分だけがお世話をしている。マリアは全然手伝ってくれない。イエス様に文句を言ったということがあるわけですけれども、しかしイエス様は、彼女はこの良いことを選んだというふうに言われたわけです。そしてイエス様が十字架にかけられる前に、このナルドの香油をイエス様に注いだ。それはイエス様にとってはまさに八節に出てくる埋葬に備えてということになるわけです。最も大切なことはイエス様が十字架にかかって私たちの罪を負い、そして死んでくださったということであるわけです。これは旧説に出てくる福音ということになるわけです。良い知らせ、イエス様が自分の罪を背負って命を捨ててくださる。そしてこのことが記念として語られている。今も全世界に語られているわけです。イエス様の十字架と葬り、そして復活、そのことによって私たちは罪が許され、また新しい命に生かされる、その喜びを私たちは与えていただくことができるということです。しかし残念なことは、10節11節に出てくるイスカリオテのユダのことであるわけですけれども、なんと彼はイエス様を敵である祭司長たちにこの引き渡す、金を与える約束を得る。彼はイエス様の忠実な弟子であったわけなんですけれども、このお金に心が惹かれていってしまい、ついにはイエス様を銀貨30枚で引き渡すということをしたわけです。しかも彼は最後にはその銀貨をもう祭司長たちのところに持って返したということですけれども、彼のその最後の姿というのは使徒の働きの一章の終わりに出てくるわけですけれども、まさにこのヘブル書に出てくるもう金が心を突き刺してしまうというようなことが彼の身に起こってしまうということであったわけです。私たちはお金以上に大切なものがある。それは永遠の命です。そしてマリアは良い方を選び、そしてまたイエス様のその救い、罪の許し、そしてまた永遠の命、その愛に彼女は自分の持っている最上のものを捧げて応えていったということであるわけです。私たちはイエス様の十字架の前に出るときに、自らがどうすべきか、また助け主ご聖霊が私たちに示してくださり、また私たちも最善のことをなすものとさせていただきたいと思います。